裁きと痛みについて。今日は裁きと神の義について話したいと思います。モーセの時代、イスラエルの民はカナンへの道のりにおいてエジプトの他に2人の王に対して勝利しました。ヨシュアの時代にはエリコとアイ両方に勝利しました。その結果、カナン周辺の人々は恐怖で震え上がり、神の民の動きに対立するために何をすべきかわからなくなりました。壊滅させられた人々の中にギベオン人がいました。彼らはイスラエルの民には戦いでは太刀打ちができないと判断しました。その代わり策略を企てました。彼らは古靴を履き、古びた着物をまとい、そして古い乾いたパンを集め、それらをロバに乗せてイスラエルの陣営まで行き、エホバの神の民を崇めるというふうに見せました。ギベオン人たちは、私たちは遠くから来ました。神がなされた素晴らしいことを聞きました。私たちはあなたの味方だと、あなたのしもべだということをお伝えに来ました。どうか私たちと契約を結び、私たちを傷つけないと約束してくださいと言いましたが、イスラエルの長老たちは、私たちはあなたたちをどのようにして信頼したらいいでしょうかと疑いました。するとギベオン人は証拠としてパンと食料を持ち出し、私たちはあなたの神のしもべですと言ったので、長老たちはその乾いたパンを食べ、彼らを受け入れました。証拠があるのを見た長老たちは、彼らが真実を述べていると判断し、彼らと契約を結んだのです。しかしその3日後、真実が発覚しました。彼らがカナンから来たことが分かったのです。彼らを傷つけないという契約をしてしまったので、イスラエルの民は彼らが持っていた領土に入ることができなくなりました。もしこれが一般の人や簡単に交わされた約束であれば違った話になったでしょうが、その契約は指導者たちとの間に交わされた大切なものだったので、イスラエルの民はそれを守らなければなりませんでした。イスラエルの民は指導者たちがしたことを知り怒りました。このギベオン人との間の契約のために神の民の間に分裂が起きました。しかしヨシュアは勇敢に立ち上がり、イスラエルは鉄のように強く、穴を通す針のように真実を突き通すこと、ギベオン人を苦しめないという約束の言葉を貫くことがどれだけ重要かを実行しました。その結果、ギベオン人も自分たちの約束を守らなくてはなりませんでした。彼らはイスラエルのしもべとなり、薪を集め水を汲むことになりました。こうして取引は進み、うまく解決したように見えました。しかし、みんながみんな納得したわけではありませんでした。しばらくすると、カナン人は侵略者であるイスラエルの民とギベオン人が密約を交わしたことに激怒し、侵略者を倒すことができないのなら、せめてギベオン人だけでも倒し、これ以上の損失を防ごうとしたのです。そこでアモリ人の数人の王たちが集まり、ギベオンに向かって軍勢を率いました。ギベオン人はヨシュアに使者を遣わし、あなたのしもべを助けてください、早く来てくださいと言いました。きっとイスラエルの中には、アモリ人にギベオン人を殺させておけばよい、お互いに滅ぼし合うままにしておけば、その結果私たちは彼らとの契約から自由になり、問題はなくなるだろうから、と考え、ほっと一息をついた派閥もあったことでしょう。その時、ヨシュアは主と語りました。そこでイスラエル人は、ギベオン人を守り、攻撃してくるアモリ人を滅ぼすことにしたのです。ヨシュア記の中に記されているこの話は、イスラエル人の失敗が書かれています。乾いたパンを持って来られた時、彼らは調べることなく食べてしまい、その結果大きな混乱が起きたことが記されています。彼らは神に尋ねることを怠りました。神は間違いを犯しません。神は何が正しく何が真実であるかを知っています。神は騙されるようなことはありません。神はまた約束を守られるお方です。神が言われたことは信頼できると聖書にあります。神の約束に頼るとき間違いはありません。また神の言葉である聖書は正確で信頼できる書物なので、私たちが何が正しいかを知りたいときに開くことはとても良い本です。 このヨシュアの話には大切なポイントがあります。それは私たちがいかなる約束であっても約束を守る義務があるということです。たとえそれが私たちのためにならないとしても守る必要があるということです。私たちは約束を誠実に守る人になるべきなのです。ここで比喩で話すのをやめて簡単に話すことにします。今日教会の牧師や説教者の中には神の裁きについて微妙に間違ったことを語る人がいます。彼らは神の裁きと恵みを混ぜて語り、あたかも神の裁きは軽い裁きだというふうに教えます。では神様は裁きについてどう示しておられるのでしょうか。私たちは神の前に身を低くし、本当の真理を聖書から見つけなければなりません。アメリカにはあらゆる法律犯罪を取り締まる法律があります。その法律は特に組織的な麻薬犯罪を追及することを目的に司法や行政が働きます。一方、メキシコにおいては政府や法律がそれらを取り締まるというよりは、麻薬による派閥の戦いによる死によって悪人同士が裁きを受けています。牢獄に入り裁きを受け渡されるよりも反対勢力によって殺されてしまう確率が高いのです。ある人々はメキシコのように悪が悪を成敗する仕組みが聖書による裁きだと考えています。神ご自身が悪人を罰する代わりに悪い者同士で解決させること、悪魔の好きなようにさせることが神の裁きだというのです。罪人だけが一部に集められ、そこに悪魔が入り苦しみや痛みを引き起こしているというような考えもあります。では悪魔が公平に裁くことなんてできるのでしょうか。メキシコの麻薬組織のような悪人たちに他の犯罪者の取り締まりまでも期待していいのでしょうか。もちろんありえません。もし悪魔に誰かを罰する権威が与えられたとすれば、彼は間違いなく自分の味方よりも敵を罰することでしょう。悪魔に反対していた者に怒りが向けられることでしょう。ヨハネの黙示録14章の6節と7節に、私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源等を作られた方を伏し拝め、とあります。第一天使のメッセージは裁きが近いことが書かれています。私たちは神を縁を拝むべき特別な時代に生きていることがわかります。なぜなら神の裁きの時が来たからです。続けてヨハネの黙示録14章の9節から12節を見てみましょう。お読みします。他の第三の御使いが彼らに続いてきて大声で言った。おおよそ獣とその像とを拝み、額や手に刻印を受ける者は神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りのぶどう酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。その苦しみの煙はよよ限りなく立ち上り、そして獣とその像とを拝む者、また誰でもその名の刻印を受けている者は昼も夜も休みが得られない。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある、とあります。第三天使のメッセージにおいて裁きが重要な部分を占めていること、また裁きの宣言は獣の印と関連があることがわかります。ですから獣と神の両方が裁きに大きく関係してくることがわかります。それが聖書に予言されています。獣が私に従わなければ、お前は買うことも売ることもできなくなる、それどころか殺されるだろう、という一方で、獣の印に従うなら神の激しい怒りに触れ、聖なる天使たちと子羊の前で火と硫黄とで苦しめられる、ということがわかります。それでは同じ章の19節をお読みしましょう。悪い穀物と植物を刈り取る者が登場します。お読みします。御使いはその鎌を地に投げ入れて、地のブドウを刈り集め、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ込んだ。そしてその酒舟が都の外で踏まれた。すると血が酒舟から流れ出て馬の靴輪に届くほどになり、 1600兆にわたって広がったとあります。ここでは裁きの具体的な内容が説明されています。終わりの時に裁きがあることは確実ですが、神の怒りの逆舟や地は一体何を意味するのでしょうか。聖書を読み進めていくと、15章の一節に、また私は天に大いなる驚くべき他の印を見た。7人の御使いが最後の7つの災害を携えてきた。これらの災害で神の激しい怒りがその頂点に達するのである、とあります。ですから逆舟は最後の7つの災害を表していることがわかります。そして血が馬の靴輪に届くほどになったというのは、これらの疫病の結果を表しています。では7つの災害について学んでみましょう。16章に答えがありますので読んでみましょう。3節から6節まで一気にお読みします。第二のものがその鉢を海に傾けた。すると海は死人の血のようになって、その中の生き物が皆死んでしまった。第三のものがその鉢を川と水の源とに傾けた。すると皆血になった。それから水を司る御使いがこういうのを聞いた。今いまし、昔いませる聖なるものよ。このようにお定めになったあなたは正しい方であります。生徒と預言者との血を流した者たちに血をお飲ませになりましたが、それは当然のことであります。とあります。さて、ここで皆さんに質問です。天使たちは神の裁きをどう考えているのでしょうか。裁きについて天使たちはどう認識しているのでしょうか。天使たちは罪のない預言者を殺した人々が裁かれることは公平だと言っています。天の御使いたちは裁きは当然のことだと言っているのです。7節には、私はまた祭壇がこういうのを聞いた。全能者にして主なる神よ。しかりあなたの裁きは真実で、かつ正しい裁きであります。とあって、天使だけではなく祭壇でさえ裁きは真実で正しいものであると言っていることが聖書から読み取れます。この祭壇というのは、黙示録の6章に出てくる祭壇の下から裁きを求めて叫んでいる人たちのことです。殉教した彼らは彼らの流した血に対して裁きを求めているのです。彼らはアベルの血のように叫んだとあります。彼らは聖なる誠の主よ、いつまであなたは裁くことをなさらず、また地に住む者に対して私たちの血の報復をなさらないのですか、と叫び、それに対して神は、彼らと同じく殺されようとするしもべ、仲間や兄弟たちの数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいるように、と答えたのです。私たちは黙示録16章において、神が約束通りに裁きを行うことを知ることができます。7節に、私はまた祭壇がこういうのを聞いた。全能者にして主なる神よ、しかりあなたの裁きは真実で、かつ正しい裁きであります、と書いてある通りです。私たちが真実、裁き、公平性について論じるとき、いくつかの疑問が湧き上がってきます。果たして天使が言うように、苦しみと痛みをもたらした者に罰を与えるのは公平なのでしょうか。一つ目の疑問は、なぜ神はただすべてをお許しにならないのか、というものです。もしあなたが私を傷つけたとしたら、私はあなたを許さなくてはなりませんね。ではなぜ神はそうなさらないのでしょうか。なぜ過ちを犯した人を罰せねばならないのでしょうか。次に頭に浮かぶ疑問は、私たちの代わりに十字架にかかって亡くなられたイエスの死には意味があったのだろうか、というものです。イエスの死は公平だったと言えるのでしょうか。イエスはなぜ私たちの代わりに裁かれるのでしょうか、などです。また罪人が苦しむことを喜び、復讐や血に飢え渇く神に私たちはなぜ仕えているのだろうか。拷問や罰を与える神のやり方が正しいのだろうか、というような疑問も浮かんでくることでしょう。これらの質問に手短に答えていく前に、一つだけ申し上げたいことがあります。それは、あなたが罪を悔い改め、心を神の御前へへり下らせていない限り、神の裁きについて学ぶ用意はできていないということです。 悪魔をあなたの中から出してしまわない限り、正しい裁きについて学ぶことはできないということです。ですから、これ以上先に話を進める前に、どうぞ自分自身の心を探り、あなたの罪を悔い改めてみてください。では、先ほどの質問に戻り、神の裁きが十字架の真理と罪のためにイエスが払われた代価と大きく関連していることを学びましょう。私たちは傷ついたり傷つけられたりしたときに、お互いに再び仲良くする方法として許し合いをします。許しとは和解のための手段です。許しは人間関係の中でその目的を持っています。私たちが人を許すとき、自己中心なプライドを捨てるようになります。許しは恨み、憎しみ、怒りや苦しみから私たちを自由にしてくれます。人を許すことにより私たちは祝福されます。自分が祝福されたいから人を許すのではありません。許すことで自然に癒しと祝福が与えられるのです。しかし、神の許しは単純な和解よりもさらに高いところを目指しておられます。神は裁きを目標にしておられます。神のみがその権限をお持ちであられます。裁くことを私たちの手に委ねることはありません。罪人である私たちは裁きを公平に行うことはできません。ですから、神ご自身が裁きを行うのです。また、ローマ人への手紙13章によると、神は良い行いをした者に褒美を与え、悪い行いをした者を罰するために牽引者を用いることもあると書かれています。神は悪を罰するために国の権威を定め、それを行うようにしました。実際、イスラエルの国とその刑法を見てみると、多くの罪が死刑と定められていました。例えば、姦淫をすれば石で打ち殺されるなどです。他にも鞭で罰せられるものもありました。申命記25章2節をご覧ください。お読みします。その悪いものが鞭打つべきものであるならば、裁き人は彼を伏させ、自分の前でその罪に従い数えて彼を鞭打たせなければならないとあります。つまり、罪の度合いによってその人が何回鞭打たれるかが決定されるのです。ある人は3回または10回などと、それは裁きによって決定するのです。3節には、彼を鞭打つに40を超えてはならない、もしそれを超えてそれよりも多く鞭を打つときは、あなたの兄弟はあなたの目の前で恥ずかしめられることになるであろうともあります。モザイク刑法には体罰がありました。しかし、それには上限がありました。鞭打ちの刑は40回が上限でしたので、裁く人によって100回または1000回になることはありませんでした。ユダヤ人は皆それを理解していました。拷問をかけ罰を与えすぎることで、相手の人間性を奪うことがないように、神は上限を設定なさったのです。過度な刑罰は見物人や執行人から人間の尊厳や人間の命に対する敬意を奪ってしまいます。つまり、残酷な罰を見たがために血を欲する人たちの集団ができてしまう恐れがあります。彼らは人が苦しむ光景を喜ぶようになります。その結果、残虐で冷酷な人々が増えてしまうのです。ですから、人間の尊厳を奪ってしまうほどの極度な刑罰は必要ないのです。では、イザヤ書53章の3節から5節を開いてみてください。当時、鞭打ちの刑がどのように行われていたかを想像しながら読むと、今までよりよりよく理解できるはずです。お読みします。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみになった。しかるに我々は思った、彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだとあります。私たちに下されるべき罰をイエスは私たちの代わりにお受けになりました。痛み苦しみを伴う罰をお受けになったのです。 そのためイエスを受け入れた人たちにはすでに判決が下っており、許しが与えられているのです。そのことを覚えた上で、私たちは敵対する人とすぐに和解するようにしなくてはなりません。誰かと対立している場合、私はすぐにその兄弟のもとに行き、許しを乞い和解しなくてはなりません。主よ、私が私に罪あるものを許すごとく、私の罪をも許したまえと祈るとき、神が私たちの罪を許すように、私たちも敵を許しましょう。神はこの世界を神が創造された元の良い状態に回復なさろうとしています。罪を許し、和解しようと望んでいます。しかし、火の中に投げ捨てられる人々はどうでしょうか。彼らは神と和解する気持ちはありません。その結果、裁きが起こるのです。裁きと許しは全く別のことです。許しについて、素晴らしき恵みという本から少し引用して読みたいと思います。お読みします。キリストの十字架は神の律法を犯した人を悔い改めに導きます。また、キリストご自身が犠牲の生贄となり、骨を折り血を流されることで裁きの代弁者となられ、罪と不法による離別の架け橋となられたのです。キリストは防御手段を持たない罪人の代わりに、辛く苦しい受肉の苦しみを受けられたのです。イエスの十字架は道徳的な影響を与えることで、人々を神へと悔い改めさせます。またそれは私たちを清めるだけではなく、私たちの裁きの代弁者として擁護してくださるのです。十字架の役目はそれだけではありません。裁きを正しいものとするのです。例えばある男の子が別の子の顔を叩いてしまった場合、彼にはしつけが必要です。しかし彼がもし自分の半分にも満たないような小さな子10人の顔を叩いた場合はどうでしょうか。彼にはしつけだけではなく、何らかの罰が必要になるはずです。ですがもし悪魔が彼を誘惑し、そうするように誘導していたらどうでしょうか。悪魔が人間にお互いに拷問するように仕掛けているとしたらどうでしょうか。悪魔が計画的に働いて人間に悪い行いをするようにしていたらとするならば、人間はどのように罰せられるべきなのでしょうか。その場合、イエスの身代わりはどのような意味があるのでしょうか。人間はどのようにして公平に裁かれるのでしょうか。皆さんはそのように考えてみたことがあるでしょうか。初代文集には、神の火が天から彼らの上に降る、そして偉大な人、強大な人、崇高な人、そして貧しい人、惨めな人も皆それによって滅ぼされる、ある人はすぐに滅ぼされ、ある人は長く苦しんだ。彼らは自分たちの行いによって罰せられるのだ。ある人は何日もかけて滅ぼされる。彼らの体の一部が残っている限り、彼らの苦しみは続くのである。天使が言った、彼らの命はない。彼らの火は彼らの一部でも残っている限り、消えることはないであろう、と書かれています。まず裁きというものは私たちを超越しているものだと考えなければなりません。裁きは罪の結果であります。自分の上に降りかかるように自分で招いた痛みなのです。私たちは神の御心やご計画である未来永劫を完全に見据えることができない限り、何が正しいのか判断できません。私たちの限界ある知恵では分かるはずがありません。そういう理由からイエスがすべての人類の裁きに任命されたのです。なぜならイエスは私たちと同じ人間でありながらも、私たちとは違い道徳的に純潔であられたからです。天使たちは私たち人間の苦しみや葛藤が分かりません。私たちと同様な誘惑に遭ったことのあるイエスだからこそ、私たちの代わりに死ぬことができるのです。私はあなたの代わりにはなれませんし、あなたも私の代わりにはなれないのです。それは私たちは創造された被造物であるからです。被造物である私たちは全てを創造主に任せることができます。創造主であられる神が私たちを愛し、気にかけ、私たちの人生そのものを背負ってくださるのです。例えば私たちが何か良い働きをしたとしても、神様には何の得にもなりません。私たちはただ生かされているだけです。最も賢い天使たちですら、与えられた任務を果たしているだけです。 私たち人間が罪を犯すとき、私たちは神が与えた命を神から奪っているのです。私たちに全てを与えてくださった方を傷つけているのです。しかしイエスは非創造物ですから、私たちと立場が違います。イエスは誰かによって創造してもらったわけではないので、誰かのために正しく振る舞うことも借りを返すようなことはしなくてもいいのです。極端に言えば、何も負い目はありませんから、自分の意思で決めることができ、神様に服従しなくてもいいのです。世界を司られていたイエスには、私たちの重荷を負う必要はありませんでした。人間の犯した罪を代わりに背負うことに何の得もありませんでした。しかしイエスは、取るに足らない私たちにさえも価値があると判断され、私たちの罪の身代わりになることにしたのです。すべての歩みにおいてイエスは神聖に生き、祝福を受けました。そうする必要が全くなかったのにもかかわらず、一点のシミもなく従順に生きたのです。彼はご自身をへり下らせ、十字架上においても従順であられました。イエスは死ぬべき私たちの身代わりになることで、私たちに彼の命を与えたのです。その結果、私たちは永遠の命を得ることができます。ですから、すべての栄光と名誉と力と義はイエスに与えられるべきなのです。ある人々はこれが理解できません。それがなぜ公平なのかわからないのです。それがどのように裁きに関係するか想像ができないのです。では偏った考えを持ったり、何も信じられなくなる前に、もう少しだけ想像を膨らませて考えてみましょう。クリスチャンになる以前のあなたは、永遠について考えることなんてなかったはずです。またクリスチャンになることすら想像もつかなかったはずです。神の存在を信じることだってできなかった人もいることでしょう。無神論者とはそういうものです。この宇宙のどこかに永遠の存在があることなど想像することさえありません。この宇宙がどこから始まったのだろうかなどと思ってもいなかったはずです。それくらい私たちの貧弱で限界のある頭脳や知性では、永遠を理解することなどとても無理なことなのです。それだけでなく、身近に起こったことや本当に起こった事柄ですら、私たちは時々理解できずにいます。私たちの現実を理解することができないのですから、神聖や裁きの概念について理解できなくても仕方ありません。ですから、私たちは道徳的になり、良心に耳を傾け、神の御前にへり下り、自分を委ねる必要があります。詩編の139編23節と24節をご存知でしょうか。お読みします。神よ、どうか私を探って、我が心を知り、私を試みて、我が諸々の思いを知ってください。私に悪しき道のあるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいとあります。また神は、自身を探りなさいとおっしゃいました。コリント人への第一の手紙11章の31節において、しかし自分をよくわきまえておくならば、私たちは裁かれることはないであろうとも書かれています。私たちは今、自分自身を探る時であり、法的な調査に向けて用意しなくてはなりません。裁きは後ほど行われます。今は悪い行いのために調べられ、裁判の途中であるかです。それらを踏まえた上で、ヘブル人への手紙9章を開きましょう。まず、神が私たち個人を調査されているということについて、イエスが私たちの代わりに取り調べにかけられていることについて聖書を学びましょう。27節と28節をお読みします。そして、一度だけ死ぬことと、死んだ後裁きを受けることが人間に定まっているように、キリストもまた多くの人の罪を負うために、一度だけご自身を捧げられた後、彼を待ち望んでいる人々に罪を負うためではなしに、二度目に現れて救いを与えられたのであるとあります。ですから、神は今私たちを調べています。イザヤ書に、私たちは頭からつま先まで病人であると言っています。ですから、神は健康な部分などない私たちのすべてを調べ、 それをお癒しになろうとなさっています。福音の目的は裁きを行うことではなく、私たちを癒し救うことです。裁くことが目的ではありません。ですが裁きは実行されます。裁きの目的は間違ったことをした人を罰するためで、死んだ後に行われます。その時私たちはイエスの血によって義人とされるのです。ヨハネの黙示録3章の5節には、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられるのである、私はその名を命の書から消すようなことを決してしない、また私の父と御使いたちの前でその名を言い表そうと書かれています。死後の裁きは悪人たちを罰するため、また義人に祝福を与えるために行われます。試練に耐え、苦しみを乗り越え、勝利を得た私たちはイエスの白い衣を受け取るのです。私たちの行いによってではなく、イエスによって義とされるのです。命を捧げることで、イエスは私たちの悪の行いの記録を命の書から消してくださいました。使徒行伝3章の19節は、私たちの罪が帳消しになることを断言しています。神は私たちの行いに対して報いてくださいます。それらの報いは私たちが本来得るべきものではありません。すべてはイエスの犠牲と神の恵みによるものです。では次に、神はどうしてこの世が苦しむことを許すのでしょうか、という疑問について考えてみましょう。この世の痛み悲しみは、神に反抗した人々を拷問にかけているのではありません。マタイによる福音書の18章の例え話を思い出してください。21節からお読みします。その時ペテロがイエスのもとに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、幾度許さねばなりませんか。7度までですか。イエスは彼に言われた。私は7度までとは言わない。7度を70倍するまでにしなさい。それだから天国は王がしもべたちと決算をするようなものだ。決算が始まると1万タラントの負債のある者が王のところに連れられてきた。しかし返せなかったので、主人はその人自身とその妻子と持ち物全部とを売って返すように命じた。そこでこのしもべはひれ伏して懇願した。どうぞお待ちください、全部お返しいたしますから。しもべの主人は哀れに思って彼を許し、その負債を免じてやった。そのしもべが出て行くと、100デナリを貸している一人の仲間に出会い、彼を捕まえ首を絞めて、借金を返せと言った。そこでこの仲間はひれ伏し、どうか待ってくれ、返すからと言って頼んだ。しかし承知せずに、その人を引っ張って行って借金を返すまで牢に入れた。その人の仲間たちはこの様子を見て非常に心を痛め、行ってそのことを残らず主人に話した。そこでこの主人は彼を呼びつけて言った。悪いしもべ、私に願ったからこそあの負債を全部許してやったんだ。私が憐れんでやったように、あの仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主人は立腹して負債全部を返してしまうまで彼を獄子に引き渡した。あなた方めいめいも、もし心から兄弟を許さないならば、私の天の父もまたあなた方に対してそのようになさるだろう。この例え話は驚くべき終わり方をしています。1万タラントの負債を持っていた男はその返済を免除されました。しかしそのしもべは自分に借りがある人の首根っこを押さえ、100デナリを返せと言います。そして100デナリを返せなかった人を捕まえて牢獄に入れてしまうのです。1万タラントの負債を免除してもらった人はその後主人から呼び出され、再度1万タラントを請求されます。そしてそれを返し終わるまで牢獄に入るのです。男は一度負債を免除されたのに、身勝手な行動からまた再び責務を負わされることになったのです。34節に、そして主人は立腹して負債全部を返してしまうまで彼を獄子に引き渡したとありますが、これが裁きの執行だと私は考えます。彼は獄の中で永遠に苦しめられたのではなく、責務が終わるまでの間だけ獄に入ります。 使徒パウロはイエスは燃え盛る人ともに来られ、神を知らない人々に復讐をされる、そして彼らは罰せられ永遠に滅びるだろうと言っています。裁きには終わりがあります。罪人が永遠に裁かれるわけではありません。罪が永遠に消滅し滅びるのです。裁きは神にとって重要なことです。天使たちにとってもそうです。裁きは終わりの時代に地球に住む人たちにとっても重要なことであります。裁きの結果、すべてのものが神が公平であられることを納得するのです。ヨハネの黙示録15章の4節に、義人があなたの道は正しくかつ真実でありますと語るシーンがありますが、すべての人がその声に賛同するのです。神お一人が裁きを必要としておられるのではなく、すべてのものが正義が正当に行われるべきだと同意するのです。裁きは神聖であり義であり、また公平なのです。神は悪人が苦しむ姿を見て喜ぶようなお方ではありません。神は義をなされるお方です。聖書によると、復讐は神のものであるとあります。すべてのことを照らし合わせた結果、神は過ちを犯した者たちの上に火を降らせるのです。過去にたくさんの指導者やさまざまな宗教が裁きについて誤った考えを持っていました。どうぞ神の裁きを軽視するような教えには騙されないようにしてください。神ご自身が世界に神の裁きについて述べ伝えよと私たちに仰せになっています。ですからどうぞ裁きについての真理を聖書から学んでみてください。そして十字架で流された尊い血による贖いを信じ、神の御前に立つ準備を行いましょう。皆さんの信仰の歩みが豊かに祝福されますように。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。